皆様、おはようございます。今日、共に見ていく箇所は、コリント人の手紙、第一の、最後の勧め、最後の、訓戒の部分です。あとは、挨拶、温信、祈りで、閉じていますが、その中心の勧めは、16章の13節14節です。この勧めを、パウロは、温信とともに、語っています。教会に関わる働き人たち、また、コリント出身といいますか、コリント教会、赤谷州コリント教会の、模範的な、生徒たちの、様子、それを、紹介しながら、目を覚まして固く信仰に立つように進めています。このパウロの勧めを私たちも自分のこととして、受け止めてキリストを信じる信仰に固く立っていくことを目指しましょう。拝読してお祈りいたします。16章の7節から18節をお読みいたします。第一コリント16章7節から18節。私は今旅のついでにあなた方に会うようなことはしたくありません。主がお許しになるならあなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。しかし、五旬節まではエペソに滞在します。実り多い働きをもたらす門が私のために広く開かれていますが、反対者も大勢いるからです。テモテがそちらに行ったら、あなた方のところで心配なく過ごせるようにしてあげてください。彼も私と同じように、主の御業に励んでいるのです。誰も彼を軽んじてはいけません。彼を平安のうちに送り出して、私のところに来させてください。私は彼が兄弟たちと一緒に戻るのを待っています。兄弟アポロのことですが、兄弟たちと一緒にあなた方のところに行くように、私は強く勧めました。けれども彼は、今のところ行く意思は全くありません。しかし、良い機会があれば行くでしょう。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。大きく強くありなさい。一切のことを愛をもって行いなさい。兄弟たちよ、あなた方に勧めます。ご存知の通り、ステファナの一家は、アカイアの発歩であり、生徒たちのために熱心に奉仕してくれました。あなた方もこのような人たちに、また共に働き、労苦しているすべての人たちに従いなさい。ステファナとポルトナトとアカイコが来たので、私は喜んでいます。あなた方がいない分を彼らが埋めてくれたからです。彼らは、私の心とあなた方の心を安らがせてくれました。天の父様、パウロがコリント教会のことを心配し案じ、心を痛めながら進めています。どうか私たちも地上の様々な試練の中で固く信仰に立つことができるように、主の励ましを自分のものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。8節から12節まで、ここには、パウロ自身、テモテ、そして、アポロの、動向が記されています。それを受けて、パウロは、教会が、そして、 クリスチャン一人一人が主と結びついて固く立てるようにと進めます。その上でコリントの出身の奉仕者たちが模範的な働きを続けていることを示して、パロ自身も安心しましたし、あなた方も希望を持てるんじゃないですかと。今教会はコリントの教会は困難の中にあり、分裂や不貧困の中で苦しんでいますけども、大丈夫ですと、そう励ましてくれています。この伝道者たちの動向、励ましのおすすめ、そして励ましになる彼ら出身の働き人たちの模範、この三つを通して私たちも励ましをいただきましょう。第一に、教会の奉仕者、伝道者たちは主に導かれて様々な事情で仕えている。決して私たちの都合で動いているわけではない。主の導きの中にあるということを覚えましょう。パウロはコリント教会の設立に関わった使徒、また教師、宣教者としてコリントの教会のことを大変心配していましたし、熱心に関わりたいと願っていました。せっかく困難の中で築された教会としてスタートしましたけども、当時は分裂や争い、不貧困、そして聖書の教え、特に復活の教えに対する困難に陥っていました。パウロは心を痛めつつ、立ち直れるように祈り関わり続けていました。もう一刻も早くコリントに行って何とかしたいと言いつつ、来ないでくれと、そういうふうな冷たい反応を受けていたわけです。しかしパウロは心はコリントに向きつつも、同じ困難ではなかったんですけども、厳しい迫害の困難にありましたエペソの教会を支援し、このことが落ち着くまでは離れることができない事情にありました。だからこそ彼は、口で語るんではなく手紙を送ったわけです。来たくても来れないパウロの事情がありました。10節以降、パウロの愛弟子テモテを温かく受け入れるようにと、紹介しています。パウロは自分の名代として同じ心でコリントを愛して仕えている伝道者テモテを派遣します。彼は幼い頃から祖母ロイス、母ユニケの信仰を受け継ぎ、小アジアで信徒として有名な青年でした。パウロは旅の途中で彼を見出し、自分の助手として選び、テモテは困難の中でいつもパウロを助けて共に労してきました。彼はまだ若く、また気の弱い部分もありましたけども、熱心で誠実な働き人でした。ですから、パウロはコリントの教会に、テモテを若いからと軽んじないで、安心して働けるように、信頼し尊敬するようにと命じました。そして、テモテが、やがてパウロのところに、コリントの巨大姉妹の良き証を持って、戻ってくるのを期待してますよ。よろしくお願いします。と紹介しています。もう一人、アポロ。第一章には、分裂の状況が記されています。パウロを慕う人たち、また、アポロを慕う人たち。 また、いや、イエスです、イエス様でしょうと。まあ、そういう派に分かれて、互いに争っていたことが叱責されていましたけれども、アポロはパウロと正反対に、雄弁な、説教者でした。パウロが、コリントを後にした後、コリント教会で奉仕して豊かに用いられました。この事情が、ありましたので、12節のところにありますね。あなた方のところに行くようにと強く勧めた。しかし、アポロの重荷は、コリントにはなかったんです。良い機会があれば行くでしょうけども、今は、行く意思はもう全くありません。そういう状況にありました。アポロ先生が来れば良いのだと、まあ、パウロは来なくていいとかですね、名代が送られても受け入れたくないと、まあ、そんな事情が、見えます。パウロはもちろん教会の伝道者が素晴らしい働きをし協力できれば感謝なんですけども、主に結びついて自立できるようにと願っていたんです。教会の奉仕者はそれぞれ働きと重荷が違います。私と三沢先生も結構違うでしょ。似てるところあるかもしれませんけども、だいぶ違います。賜物も違います。そして、教会は三沢先生の光景を、祈る中で、多分私の前にいっぱいこの先生がいいなと、この先生がずっと留まってくれればという思いが、あったと思います。しかしどちらにしても主の御心でなければ叶わないんです。そのために、互いに嬉しいこともがっかりすることもあります。しかしそれもまた主の御心のうちにあることを覚えましょう。それは伝道者だけじゃないです。巨大姉妹もこの教会にずっといたいと思ってもならない時があります。また、あの教会に戻りたいなと思ってもならないこともあります。導かれることもあります。神様はそれぞれにご計画を持っていらっしゃるんです。そして変わらないのは主だけです。いつも共におられるのは主だけです。ですから変わらないお言葉と変わらない主ご自身に固くつながっている必要があるんです。神様はすべての教会を、そしてすべての巨大姉妹を大切にしておられます。私たちにとってこれですかというような導きがあったとしても、それは主にあって最善です。運営の中でも良かったと思う時も、これですかという時もあります。お互いに祈ってその結果を受け止めましょう。神様はすべてのことを益としてくださいます。有名なローマ書8章28節に、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って 召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知ってます。と、パウロ自身が経験していることとして分かち合っています。また、第一コリントの10章13節の有名な言葉。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。ですからパウロは、主にあってしっかり立てるように、御言葉に立ってしっかり立てるようにと訓戒しました。まず、目を覚ませと。信仰が、目を覚まして、いるための教えははっきりしています。聖書に親しみましょう。祈りましょう。集まることをやめないようにしましょう。そして、主の教えを実践することを努めましょう。二番目、固く信仰に立つためにどうしたらいいでしょうか。第二テモテの二章八節を読ませていただきます。第二テモテ二章八節、426ページです。イエス・キリストのことを心に留めていなさい。目を離さないで、いつも思っていなさいと。私たちのために十字架にかかられ、蘇られた方をいつも覚えているならば、固く信仰に立てます。救いの福音をいつも覚えていましょう。第三に、大きく強くありなさいと勧めています。勇気や力はどこから来ますか？私たちが元気を振り絞ることによってではありません。恐れるべき方、主を恐れるときに他のものを恐れず、大きく立つことができます。新約聖書の140ページのルカの福音書の12章5節。12章5節にあります。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさいと。そして4番目に、一切のことを愛をもって行いなさい。第一コリントの13章に愛の章が、愛は何をもたらすかを明かししています。その愛は主が注いでくださっています。主が私たちを愛してくださったことを覚えながらことに当たるときに愛を持って行うことができます。クリスチャンとして自立している、固く立っているということは、決して唯我が独尊、私は人の世話にならず全部自分でできるというふうになりなさいという意味ではありません。もう主に頼らなくてよいクリスチャンというのはありえないんです。逆に、主だけに全く頼り切ることが自立した固く立っているクリスチャンです。イエス様を離れて自分で立とうとすることは自分を神とし、神から離れてしまうことになってしまいます。イエス様はどうだったでしょうか。天の父に全く頼っていました。一切の判断や行いを御父のご計画に、思いに従わせていたんです。 私たちも同じです。主に全く頼り、全く従い、全く責任を預けること。これが人としてしっかり立ち、しっかり責任を取れることです。イエス様は自分からは何も行うことができませんが、父がなさることは同様に行うのです。自分の心ではなく、父の心を行うために来たのですと明かしされました。こうしてイエス様は私たちを救い育ててくださっています。この主の後に従うクリスチャン、私たちも、その中で子供を育ち、子供を自立に育て、また兄弟姉妹を自立できるように導くことができるんです。そして共に成長していきます。さらに主に信頼し、主に頼っていきましょう。そして、パウロの最後のおすすめは、忠実な奉仕者たちを見習いなさいということです。今、コリントの教会は混乱した状況にありました。しかし、コリント教会出身の奉仕者たちは、パウロのそばに行って助けてくれました。あなた方の周りにも模範的なクリスチャンたちがいるんじゃないですか。パウロは私のそばにいるステファナ一家。ステファナ一家はアカヤ州コリントで最初に救われた家族でした。そしてパウロのそばにステファナ、ポルトナと赤い子、16章17節に名前が出てきますね。諸教会はパウロをずっと支援していましたけども、コリントの他の巨大姉妹がいない分、彼らが埋め合わせてくれたと。この三人にパウロは平安もいただきましたし、またあなた方もパウロとの関わりがずっとあるということを、そして決してもう別れ別れになっていないということを知る、確信できるでしょう、そして安心できるでしょうと伝えています。確かに克服すべき問題はたくさんありましたけども、つながっていたんです。そしてこの兄弟姉妹に習っていけば大丈夫だと安心できるしっかりした兄弟姉妹が、もう固く信仰に立っている方たちがいたんです。だから大丈夫ですよと、きっと立ち直れますとパウロは励ましています。教会の歩みの中では、そして私たちの人生では、願った通りにならないこと、がっかりすることもたくさんあるでしょう。しかし神様は見捨てておらず、すべてを益とし、信仰のゴールへと守り導いてくださいます。ですから希望を持って励みましょう。最後に第一ペテロの一章の五節からお読みして終わります。新約聖書465ページ五節から七節を読みいたします。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけで、あなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、 称賛と栄光と誉れをもたらします。天の父様、私たちも思い通りにならないことが、そして困難が続く中で意気消沈してしまうことがあるかもしれません。いや、ございます。でも主の愛と最善のご計画の中で守られていること、そして素晴らしいゴールに向かうことができることを信じて、共に励み合うことができるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。